120歳だよ。
柴崎東大。
この番組は今年12月15日に点灯120周年を迎えるいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、120周年関連イベントなどのほか、海に関するさまざまな情報を紹介します。今週も始まりました、120歳だよ塩屋崎灯台。ナビゲーターの立原めぐみです。そして、
はい、こんばんは、福島海上保安部の渡辺です。
こんばんは、塩屋崎灯台点灯120周年事業実行委員会事務局の坂本です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
塩屋崎灯台のあれこれ、このコーナーでは塩屋崎灯台に関するさまざまな話題を紹介します。今回は、前回予告をしてましたよね、はい、前回夜の灯台の魅力でしたが、今週昼の灯台の魅力ということで、坂本さんお願いします。
はい、いわき市の北部久野浜から小名浜の岬にかけてはいわき海岸県立自然公園に指定されていまして、塩屋崎灯台の一帯も豊かな自然に恵まれ、さまざまな動植物が見られます。
動物も植物も。
そうですね、はいはい、1年通して僕は写真撮ってきたんですが、これから冬にかけては灯台の周りにハヤブサが見られるようになります。灯台のてっぺんの風緑のところによく止まっていて、羽を休めているのが見られます。
これからの季節よく見られるという、はい、特によく見られる。
11月1日にいたんで、もう来ているのかなと思います、ね、でカメラの望遠レンズで捉えると尾羽が結構特徴的なので、はい、センスみたいな形してるんですよね。
あ、なるほど。
なので分かるんですけれども、ハヤブサは最強の猛禽類と言われていて、水平飛行時は時速が約100キロ、うん、で急降下時は390キロを超えるスピードを持ってます。
すごい速いんですね、はいはい、
なので戦闘機や艦船、船ですね、うんうん、あとは列車や探査機、ハヤブサ、バイクなどさまざま名付けられているので、人間にも親しみ深い鳥です。渡辺さん、海保の飛行機もハヤブサ、
海保の、速い飛行機にもハヤブサという名前を使ってます、
はいはい、で最近の DNA による系統分類では、タカよりもなんかインコやスズメに近い種類のようなんです。
あ、そうなんですか、は
い、なのでなんかちょっと可愛いなと思っちゃうんですけども、
本当ですね、は
い、で灯台の広場でお弁当食べてる時なんかはカラスが結構いるので気をつけてほしいんですけれども、ハヤブサがいるとカラスは本当に全然どこにもいなくなっちゃうんですよね。
怖いんですね、はい、きっとね。
灯台の崖下の豊間海岸の磯のところにもカモメなどの海鳥がたくさん羽を休めに来ます。でまとまって飛んでいると結構迫力がありまして、タイミングがいいと塩屋崎灯台の灯塔の後ろを飛んでいて一緒に写真に収められたりとか、豊間海岸の防波堤灯台と一緒に写真を撮ったりできます。
なるほど、
はい、ちなみに尾羽が黒くてくちばしに赤い色がついているのが海猫、
はい、
で尾羽が白くてくちばしが黄色いのがカモメです。
尾羽で見分けるのが分かりやすそうですね。
そうですね、
飛んでる時とかもね、
くちばしはなかなか見づらいんで
一瞬だとね、はいはい、
でちょっと目の光彩が薄くて海猫は、ね、ちょっと顔が怖いんですよね。
ちょっと目つきが悪い感じがね、はい、海猫ちゃんはしますね、はい、
で春になれば灯台には昆虫もたくさん見られます。
どんな昆虫いるんですか。
はい、まあ、蝶が多いんですけども、はい、アゲハチョウとかシジミチョウで、4月27日に花を植えたおかげで結構たくさん飛んでくるようになりました、
はいはい、
でエメラルドグリーンの模様が綺麗な青筋アゲハっていうのも本当によく見られるんですけれども、これは本当になんか模様がね、フレネルレンズみたいな模様をしてて、
先週登場したフレネルレンズですね、
はい、色も本当にそのエメラルドグリーンの色で、うんうん、はい、なんか灯台っぽい蝶だななんて思うんですけども、これは東北地方が北限と言われているので温暖ないわき市には多い印象ですね。
灯台のこの番組の収録のために夏場に灯台に登った時にも確か蝶を見たなという記憶があります、
はいはい、青筋アゲハだったと思います多分、
ね、そうですね、はい、
あとはですね、灯台広場の東屋のところの松葉菊のところには マルハナバチやクマバチがせこせこ働いてるんですけれども、うん、ちょっと大きい鉢で苦手な人はちょっとびっくりするのかもしれないですけれども、
刺されるかもしれないなんていうふうにね、
はい、でもすごくおとなしい鉢なので、はい、なんかねぜひねゆっくりじっくり観察してみたら可愛いかなと思います。
そうですね、クマンバチなんかはこう名前がちょっと怖いですけど、
そうですね、
はい、人を襲ったりは基本はないと、うん、こちらからなんかちょっかいかけない限りは
穏やかな、はい、穏やかな性格の蜂です、
はいね、花の蜜を集めてったりするので、はい、これからの季節というよりは夏場がいいんでしょうね。
そうですね、春と夏、はい、で秋ですとトンボがたくさん飛んでます。
あ、そうなんですか、
はい、で11月2日の東大フェスの時にはすごくトンボを捕まえてる子供が多くて、でもう捕虫網とかじゃなくてもう手で捕まえちゃうみんな、
はい、なかなかこう街中ではトンボもね、
そうですね、
見られなくなったので、はい、自然に触れる虫に触れるいい機会になりますね。
でトンボや蝶の写真を撮ろうとすると結構灯台付近って風が強いんですよ、
うんうんうんうん、
だからなかなか写真撮るのが難しいんですけれども、
はい、
そしてこの間立原さんも灯台登ってあのサンフラワー号を見られましたよね、
はい、サンフラワー号を見たのはそれもやっぱり夏場でしたよね、
はい、
濃い霧が発生してたんですが、うん、少しずつ霧が晴れてきて、そしたら あれっていう感じで見つけられました、
はい、でこれからの季節冬場だと洋上風力発電もよく見えるし、うんうん、1日に本当に何隻も船が行き交うのでそれを見てても全然飽きないんです。
不思議なんですけど私近視で最近はちょっとこう近くのものも見えづらくなってきたりして、あ、目悪くなったなって感じるんですが、東大に行くと本当にサンフラワー号しかり洋上風力発電しかり遠くのもの見つけられるんですよ。渡辺さん、これって何か東大の魅力ですかね、
う
ん、
そうですね、水平線を見るっていうことで、うん、船乗りの人たちはみんなやっぱり目が良くなるとかですね、普段デスクワークしてる人でも船に乗るとなんか目が良くなった気になるっていう、そんな言い方しますね。
本当不思議です。普段の生活おっしゃったように手元ばっかり数十センチの世界を見てますけど、ね、海行くこう灯台で外をずっと遠くを眺めると何キロ先ですもんね、見るのがね。
そうですね、冬は特に空気が澄んでくるというか湿気がなくなってきますから、大気が、ね、透き通って見えると思います、
ね、それもこう昼の灯台の魅力かもしれませんね、
はい、なんか登るのも合わせて、ね、こう健康になるんです、灯台に登るとね。
なんかその灯台フェスの時も随分往復したそうですね、坂本さん、
はい、僕は7往復ですね、
7往復あの坂を、はい、お疲れ様でした、
まあ、そうやってせこせこ いそいそ上がってるのもいいんですけれども、ぜひゆっくり時間をとって灯台に足を運んでいただいて季節の動植物を楽しんでいただけたら幸いです、
は
い、
うん、なんか灯台に登るまでね、わ坂道きついなと思って必死で足元ばっかり見がちですけども、はい、足を止めて休みがてらね、うんうん、周りの動植物見たり遠く海を眺めたり、それも楽しみ方ですよね。はい、昼の灯台の魅力語っていただきました。さあ最後にお知らせです。坂本さんお願いします。
はい、12月14日は灯台の歴史と魅力を探る講演会が行われます。
はい、
こちらの不動真由さん、東大女子の、
はい、
あと東大研究生の星野博一さんがいわきに来られます。
うん、
でこちらなんですけれども、豊間中央集会場で行われまして、こちらの詳細は、Facebook ページの方で詳細を見ていただいて、お申し込み先が 080-6005-0989、 もう一度言います、 080-6005-0989、坂本までお電話いただくか Facebook の方でメッセージを飛ばしていただければ申し込みできます。
はい、またこの番組でも、近くなりましたら改めてご紹介してまいります。
はい、
この番組ではいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、塩屋崎灯台点灯120周年関連イベントのほか、海に関するさまざまな情報を紹介していきます。次回も今回に引き続き塩屋崎灯台の魅力についてです。それではまた来週。
ありがとうございます。